はい。これから第3章の公務員関係について説明していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、ファーストステップでは、公務員に対する規制と、公共の福祉による制限との関係について述べています。公共の福祉について、人権と人権が対立した時の、調整原理というふうに解すると、その公務員制度っていうのは、対立する人権に当たるのかっていう問題が出てくるので、その憲法上の制度として予定されていることが、その制約根拠足り得るっていうことまで書く必要があるんですけれども、第一章で述べた通り、ここで言う公共の福祉っていうのは、等しく人権を受けるための、措置なので、対立するものが、その人権に限らずとも、妥当するということで、制約根拠足り得るっていうところまで、書く必要はないのかなというふうに思います。むしろ、その正当化事由ですね。規制目的、重要性ということで、その憲法上の制度として予定されているということは、その憲法上保障されている重要な利益なんだという形で流していただければいいなというふうに思います。この章では、ステップごとに、堀越型、寺西型っていう形で、判例を挙げて、それぞれの型について説明していきたいと思います。で、セカンドステップですね。堀越型とあります。公務員関係で行った時の、有名、リーディングケースとしては、この堀越事件判決が挙げられます。で、同日に出たってことで、世田谷事件判決もその同じ枠組みで判断されてるんですけれども、当てはめが異なるので、その結論をしっかり押さえることと、その昔出たね、猿払事件判決との関係で、その整合性についてしっかり理解しておくことっていうのが大事になってくるかなというふうに思います。猿払事件判決については、その堀越事件判決判例変更してるわけではないので、その整合性なんで、判例変更に至らなかったのかっていう点も踏まえて、そのしっかりその一貫した整合性っていうのを、理解していただければというふうに思います。で、堀越事件判決については、争い方二通りあります。一つは、法令合憲性ですね。政治的行為を憲法適合的解釈した上で法令の合憲性を論じると。で、もう一つは、法令が合憲であることを前提に、政治的行為に該当するかっていうことで、構成要件該当性の問題ですね。この二つの争い方があります。で、一つ目については、まず国交法121項の規定の目的と趣旨ですね。こちらの確認になります。こちらも一読していただいて、ポイントになるのが次の星印にあります。中間目的を設定しています。堀越も世田谷も、公務員の勤務時間外での政治的行為っていうのが、対象にはなってくるんですけれども、その勤務時間外での政治的行為を、規制する必要性があるのかっていうところですね。国交121項っていうのは、行政の中立的運営と、国民の信頼の保護っていうのが、目的にあるんですけれども、その公務員、一公務員の政治的行為、しかも勤務時間外ですね、それを制約したから、放置したからといって、その121項の中立的運営と国民の信頼ですね、こちらを、害する恐れがあるのかってことですね。で、これ中間目的設定してないと、本当に、論理の飛躍っていうとちょっとあれですけれども、関連性が薄いんですね。なので、判例は中間目的、公務員の職務遂行の政治的中立性っていうのを、間に挟むことで、順次に関連性を肯定していくというふうな、仕組みをとっています。なので、この論理は押さえておいてください。で、次、憲法適合的解釈ですね。先ほどその国交法121項の、規定、あれですね、趣旨目的を確認した上で、政治活動の自由の重要性と、刑罰放棄の構成要件ですね、明確性になります。これを述べた上で、憲法適合的解釈について触れています。今、刑罰放棄の構成要件って言いましたが、これはあくまで明確性っていう文脈でしか使われていません。制約の程度とは異なるので注意してください。で、政治的行為とはっていうことで、こちらに、憲法適合的解釈された定義ですね。現実的に起こり得るものとして、実質的に認められるものを言うんだってことで書いています。で、次のその判断にあたってはっていうところで、一種の回帰犯になるんですけれども、こちらは最初しっかりフルスケールで、書けるようにしてください。もちろんその時間制限との関係で省略してもらって、その当てはめの中で触れるっていうのも一つの手なんですけれども、最初は書けるようにしておくと、その当てはめする際に、見落としがなくなるのかなというふうに思います。審査基準ですね。憲法適合的解釈をした上で、その法令の合憲性について、淀号基準を使っています。こちらも、その〇1、〇2、〇3、並線で、引っ張っていますが、こちらの当てはめしっかりできるようにしてください。それについては、下のところで、まとめています。 重要な利益であれば、必要とされる程度としても相当程度あるだろうと。で、まあ、制約される政治的行為っていうのことで、まあ、表現の自由について述べています。まあ、判例はその内容中立規制とかそういった言葉を使っているわけではありませんが、まあ、表現の自由の章でも述べますが、まあ、今回の堀越事件判決は、政治内容に、まあ、着目している、まあ、表現行為ってことで、まあ、直接的制約で、ただその伝達効果ですね。内容の伝達効果を理由に規制しているわけではないので、内容中立規制に当たると。で、憲法適合的解釈によって、その政治的行為っていうのが、まあ、その限定される結果、まあ、他の表現チャンネルですね、っていうのも確保されているので、事実上の内容規制にも当たらないという形で、必要かつ合理的なものとして選任されるような、結論になるということで、まあ、その道筋を、簡潔ですが示しています。で、構成要件の問題ですね、丸二になります。こちらは、まあ、堀越事件と世田谷人権の、その、まあ、対比ってことで、まあ、書いてるんですけども、まあ、大事なのは異なる点はってことで、まあ、その、当該公務員ですね、対象となった公務員が、まあ、その、指揮命令できる立場にあったかどうか、これで結論が分かれています。こちらもしっかり確認しておいてください。で、波線で書いてある勤務時間外である休日ですね。勤務時間外である休日ってことで、まあ、注釈を入れています。こちらに関しては、当てはめする際に、まあ、実質的な理由として書ければいいかなというふうに思います。で、注釈のところの下線でありますが、当該公務員は、自らの政治的傾向と矛盾する職務を遂行することが、より一層難しくなると。つまり、立場が上位になればなるほど、その、なおさら、他の公務員との関係で示し合わせがつらいというふうになってくることで、まあ、こちらが実質的な理由になるのかなというふうに思います。で、次ですね。参照ということで、猿払事件判決を挙げています。有名なのは猿払基準なんですけれども、まあ、その大元は合理的で必要やむを得ない限度にとどまるか否かってことで、意外と厳しい審査をされています。ただ、当てはめの中では、まあ、禁止の目的、いわゆる正当性ですね。で、この目的と禁止される政治的行為との関連性、合理的関連性ですね。それと、政治的行為を禁止することにより得られる利益と、禁止することにより失われる利益との均衡ということで、まあ、この3つの観点から検討するんだってことを言ってるんですけれども、まあ、非常に緩やかな審査だと。で、これと堀越事件判決っていうのを整合性取れるのかっていうことについて、まあ、下のところでまとめています。まあ、A、B、C で挙げていますが、これつまりどういうことかっていうと、まあ、星印のところを見てください。猿払事案は、その堀越判決で示した、その政治的行為、もう限定解釈した政治的行為に明らかに該当する事案であったと。なので、法令を適用する限度で合憲判断をしたに過ぎないんだっていうことで説明をしています。つまりどういうことかというと、堀越事件判決っていうのは、法令全般の合憲性を争ってるわけですね。それに対して猿払事案っていうのは、あくまでその事案に適用する限度、その具体的な事案との関係で合憲判断をしたに過ぎないんだということになります。なので、明らかに政治的行為に該当する事案であれば、緩やかな審査基準でもクリアできる事案であったと。そういうふうに説明することができます。で、次の米印の刑罰法規の合憲性についてです。まあ、これは、別途承諾を分けて論じる方が望ましいって書いていますが、憲法31条の章でも述べますが、その、今回問題になっているのは、政治的行為の禁止ですね。まあ、政治的行為をしてはいけないっていう条文が問題になっているわけで、それに違反したことに対する、まあ、制裁としての刑罰法規と、まあ、区別しましょうということです。で、刑罰法規の合憲性については、まあ、立法裁量が及ぶ領域ですので、まあ、著しく不合理かどうかっていうような形で見ていくことになります。